今朝恵みをいただく御言葉はヨハネによる福音書の16章25節から33節までです。 John chapter 16 from verse 25 to 33。 ヨハネ16章25節から33節です。はじめに25節を宣言いたします。これらのことを私はあなた方に例えで話しました。もはや例えでは話さないで、父についてはっきりと告げる時が来ます。アーメン。ではお祈りいたします。我らの主イエス様、御言葉であられるあなたを今朝も我らはいただきます。どうか私たちの思い心を御言葉に対して開いてください。あなたについてはっきりと知ることができますように、今取り次ぐしもべの唇を開き大胆に語らせてください。また預かる人々の耳を開いて大胆に悟ることができますように、あなたについてはっきりと分かることができますように導いてください。これからのすべてをただあなたのその支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。私たちの素晴らしい主イエス様の皆を褒めたたえ賛美いたします。イエス様は昨日も今日もいつも同じイエス様は、あの時代語られ、そしてあの時代弟子たちに解き明かされ、そしてあの時代弟子たちがそれによって力強くされたのと同じように、今も私たちがイエス様の言葉を聞くとき、私たちも大胆に知り、あの時代弟子たちが行ったようなイエス様の技を私たちも今この時代行うことができます。皆さんは信じるでしょうか。アーメン。アーメンした人々にその通りになります。アーメンすること、これが大事ですね。御言葉に同意します。そのことがこの身に起きますように、そのように皆さんの口で表明するならば、主は皆さんにそのことをしてくださいます。あの時代イエス様は弟子たちにはっきりと告げられました、25節において、これらのことを私はあなた方に例えで話しました。もはや例えでは話さないで、父についてはっきりと告げる時が来ます、もう来てるんですね。その時はイエス様は十字架につけられて死んで葬られ、蘇り天に昇られ、そして今聖霊が与えられている時代、信じる者には聖霊が与えられて、求める者には与えられて、そしてその一人一人には道についてはっきりと知ることができるようになるんです。これらのことを私はあなた方に例えて話しました書いてあるんですけども、この例えはですね、いわゆる、あの種まきの例えとか、ブドウの例えとか、そういった例え、そちらの例えは、パラボレというギリシャ語なんですけど、それとはまた違う例えなんですね。この25節の例え、それは、パロイミアという、あのギリシャ語で、これいわゆるパラボレ、例え話よりももっとなんか隠れた、という意味があります。ですからパラボレよりもよくわからない。パラボレ、それは日常生活にある、目に見える、物事について、物事に、比喩して、そして天の御国の隠れた事柄を明らかに、しようという試み、それが、パラボレ、ブドウ園の例えとか、そうした例えは、日常生活でよく知っているものことになぞらえてするものですけど、しかし、この25節のパロイミア、これはもっと真意を隠した表現なんですね。ですから、謎です。あるいは、英語のキム・ジェームズやプロバーブス、神言、あるいはことわざ、そういう意味があるんですけども、ですから、わからない形であなた方に話しました。けれども、もはや、わからない形ではなく、父について、はっきりと告げる時が来ます、とイエス様は言います。父について、天国について、もはや隠された形ではなく、もう明らかな、大胆に、はっきりとわかる形で、なんですね。このはっきりと、というのは、 自由にとか大胆に、まあ、そういう公然と、そういう意味があります。はっきりとというのは、そして告げる時が来ます、まあ、告げるというか表明する、ディクレア、もうあるいはマニフェスト、ものこの父についてはっきりと、表明する、もう公然と自由に大胆に、表明する、あるいは、マニフェストする、まあ、ですからもう啓示録はまさにそうです、啓示録は、黙示という表現をしてはなりません。黙示は、わからない謎の形で、という、まあ、そういう意味合いもありますけど、しかし啓示録は、もはや隠された形ではなく天国についてはっきりとマニフェスト表明しておりますね。今がですから、この25節の、その時なんです。もはや隠された形ではなくはっきりと天国について、道について、そして真理についてはっきりと表明する、時が、来てます。これは何によってか、聖霊によって、そのことをはっきりと分かることができます。御言葉、これは、聖霊が与えられてない人が読んでも全くもって謎、分からないことだらけですけども、しかし聖霊が与えられて、そしてその理解力が与えられるならば、この聖書はもう読むだけではっきりと、道について、分かること時ができます。ですから啓示録に書いてあります。御霊が諸教会に語ることを聞きなさい、御霊を通して語ること、諸教会に対して語られる言葉を、聞くならば、はっきりと、この聖書に書いてあるものことが分かり、そしてイエス様がおっしゃることが、分かるようになります。これ、どのように、すればよいのか、イエス様の言葉をそれを守り行うことによって知ることができるようになってきます。はっきりと、告げることを、を知ることができるためには友にならなくてはなりません、その前の、15章のところに友、と呼びましたってありますね。ヨハネ15章の15節で、私はもはやあなた方をしもべとは呼びません、しもべは主人のすることを知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。なぜなら父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからです。アーメン。しもべは主人のすることは知りません、わからないんです、けれども友になったならば主人のすることをわかります、友達関係になったら隠されたことからそれらを打ち明けるから、だから友なんですね。隠れたことから打ち明けないなら友とは言えません、けれども、知っていることはみんな告げること、その相手は友です、じゃあイエス様とどのようにしたら友達関係になるか、それはその直前の14節にありますね。14節には、私があなた方に命じることをあなた方が行うならあなた方は私の友です、イエス様が命じることを行うならイエス様と友達関係になります。イエス様が命じることを行わないならばイエス様は言います、あなた友達じゃないよ、イエス様が命じたことを行わないならばイエス様から言われてしまいます、あなたは友達じゃない。しかしイエス様が命じることを行うならイエス様は言います、あなたは私の友だ、ですからイエス様の命じることを私たちが行う、命じることはどんなことでもです、ハソスというギリシャ語が使われています。命じるハソスをあなた方が行うなら、ハソス、これはどんなことでも、キングジェームズバージョンでは whatsoever と書いてあります。イエス様が命じることはどんなことでも、A でも B でも C でも、それを行うならばどんどんイエス様と友達になっていきます、イエス様が命じる A、 イエス様が命じる B、 C、D、E、そのうち3つだけを守った、そしたら友達関係はレベル3です、しかし ABCD 全部行うならば、レベルが、A ですね、全部行うならば S になり、そして、キリストの花嫁になっていくことができます。 私たちはですからイエス様が命じることを、ね、行う、そしてどんどん友達になる、友達になっていけばいくほど隠された事柄が、ね、イエス様が教えてくださるように、聖霊を通して、あのこともこのことも、ね、教えて、もはやはっきりと分かるようになっていくことができる、ね、ですからイエス様は今まで、例えで、まあ、例えというか謎の形で、告げてきたけれども、もはやそうした謎謎の形ではなく父についてはっきりと、ね、告げる、もう表明するようになってくる。そして、ね、もう刑事録の世界では、ね、もうキリストとの関係はしもべという関係ではありません、ね、友という関係よりももっと親密な花嫁という、ね、関係になっておりますね、ですから皆さんもっともっとこの真理の、ね、奥深いところをもっと知ることができるように求めていくべきですし、そして、イエス様と友達関係をもっと深めていくために、皆さんはイエス様が言われることをそれを行っていくこと、イエス様から命じられたことを行うなら、イエス様の共にどんどんなっていきます。私たちはもっともっとその関係に入っていくべきなんです。で、ヨハネ16章の26節、その日にはあなた方は私の名によって求めるのです。私はあなた方に代わって父に願ってあげようとは言いません。それはあなた方が私を愛し、また私を神から出てきたものと信じたので、父ご自身があなた方を愛しておられるからです。アーメン。私はイエス様にあって愛されています。そして、イエス様を愛しています。なんで私たちはイエス様のことを愛することができるのか。イエス様のことを見てもいないし、耳で聞いてもいない。けれど、なんでイエス様のことを愛することができるのか。前回も見ました。それは信仰の結果です。第一ペテロの一章の八節にありますね。第一ペテロの一章八節。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊っています。これは信仰の結果である魂の救いを得ているからです。アメン。ですから信仰の結果です。私たちはイエス様のことを見たことはないけれども愛しているのは、それは信仰の結果です。でこの信仰が来ると、言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊ることができるんです。クリスチャンは喜ぶ民です。皆さん喜んでますか？アメン。イエス様にあって喜ぶことができる。そしてその喜びは栄に満ちた喜びであり、そしてその喜びは誰も奪うことのできない喜びです。イエス様を信じたら、もう本当に顔がニヤニヤ喜びワクワクしていきますね。イエス様を信じたら栄に満ちた喜びに踊ることができます。それは信仰の結果である魂の救いを得ているからです。救われたんだ、喜んで叱るべきなんですね。救われた人はいつも喜んでニヤニヤしてます。なんであなたはそんなに喜んでるの？それは魂に救いを得ているからですよ。救われたから永遠の天国に入れるから、永遠に生きられるからですよ。イエス様を信じた結果です。だから皆さんもイエス様を信じてください。そのように言うことができるんですね。クリスチャンはしかめ面の人々ではありません。タバコ吸いたい、パチンコしたい、我慢我慢、しかめ面にはならないんです。栄に満ちた喜びに踊ることができるんですね。なぜ？魂に救いを得てるから。もう、パチンコ我慢して天国に行くんじゃありません。信じて、そしたら、もう救われたんだっていうその喜び、栄に満ちた喜びの上にパチンコなんてつまんないから、もうしなくなるんです。ですから私たちはイエス様を信じることによって、 この境に満ちた喜びに踊ることができる。それはそのためにイエス様の友達になるんです。イエス様の言葉を聞いて行う。初めはしもべ主人の関係かもしれません。こんなことして何になるのかな。しかしそれを実際行ってみたら分かるんです。ああ本当にそうなった、本当に聖書に書いてあることは真実なんだ、本当に、聖書に書いてある通りのことを、ですからまず御言葉が必要です。御言葉を知る必要があります、私たちはですから御言葉をはっきりと宣言して、待ち望むべきなんですね。この間の手術ではルカの最後を開きました、ね、ルカ24章の、最後の最後は非常な喜びを抱きながらいつも、神を褒めたたえていた。でルカ福音書は終わりますね。非常な喜び、それは、魂の救いを得たからです。分かったからです。でそれで、あ本当にイエス様が言った通りのことが起こるんだ、助け主が来るならば、聖霊が下るならば、イエス様がしたことを自分たちもすることができるようになったなるんだということも心底を信じて思い巡らしていたから、だから、ね、非常な喜びなんですね。ルカ24章のこの間開きました、まあ、49節では、ルカ24章の49節においては、さあ私は私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります。あなた方は意図高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。それからイエスは彼らをベタニアまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らから離れて行かれた。彼らは非常な喜びを抱いてエルサレムに帰り、いつも宮にいて神を褒めたたえていた。アメン。ですから弟子たちもうそのまま信じたんです。今日のヨハネ福音書の場面ではまだ、十字架の前の、イエス様の約束された場面、弟子たちはあ、分かりました、今あなたは例えを用いずに、全てはっきりと話しておられます、これで私は信じます、という段階で、けれどまだ、十字架前の段階で、信じきれていない部分も、まだあった。分かってまだあまり分かってなかったところもあったかもしれません。けれどももはやイエス様は復活されて、そして、彼らの心を開いて、このルカの24章45節に、イエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてこう言われましたって書いてありますね。心を開いて、イエス様に心を開いていただいて、そして御言葉がよく分かり悟るように、その上でイエス様の御言葉を、預言書や詩篇を、それを解き明かしてもらいました。でそして彼らは分かったんです。で分かってその上で、さあ私が、約束したものを待ち望みなさい、あなた方は都にとどまってそれが着せられるのを待ちなさい。それが着せられる時には、イエス様がしたことをするのみならずそれ以上のことをあなた方はするようになる、ヨハネ15章にありましたね。そのことをもうそのままシンプルに信じたんです、もう謎々の形でよくわからないけども、ああそうなるのかな、ということで信じるのではなく、はっきりと理解して分かって信じたから、だから彼らは非常な喜びを抱いて、エルサレムに帰り、いつも宮にいて神を褒めたたえていたんです。私たちもですから思い巡らすべきです。じっくりと余韻を味わうべきです。御言葉を聞いたならば、その御言葉の余韻をじっくりと味わって、あこういうふうになるんだなるんだなるんだ、するならば喜びが皆さんに身を湧き起こってきます。そして、聖霊が与えられるんです、今度の手術は聖霊降誕日ですね。ですから皆さんは本当に喜び望みつつこの御言葉を思い巡らしてその余韻に浸って、そしてあ聖霊が来るなら、助け主が来るならば自分も、そうなるんだ、イエス様がしたことを行うんだ、イエス様は、病人に手を置いて癒した、自分もできる、イエス様は悪霊を追い出した、自分もできる、イエス様は死人を蘇らした、自分もできる、死人を蘇らすのはちょっとやりすぎなんじゃないって思うでしょうか、 いや、書いてあったからには皆さんもできるんです。書いてあることをシンプルにそのまま信じる、ね、そして御言葉に書いてある通りに守りを行う。それならば皆さんもイエス様の友となり、そしてイエス様が、知らせてくださるんです。今までわからなかったこと、謎だったことをどんどんと明らかに、ね、解き明かしてくださるようになっていくんです。ヨハネの16章に戻りますけれども、ヨハネの16章、29節から見ますと、弟子たちは言った。ああ、今あなたははっきりとお話になって、何一つ例え話はなさいません。今私たちはあなたが一切のことをご存知で、誰もあなたにお尋ねする必要がないことが分かりました。これで私たちはあなたが神から来られたことを信じます。アメン。で、ここにあって、ね、29節も、ね、何一つ例え話をなさいません。あなたははっきりとお話になった。例え話、ね、パロイミア、ではもはや話さない、ね、謎の形では話さない。あなたはイエス様、あなたはおっしゃいました、ね、私は父から出て世に来ました。もう一度私は世を去って父の身元に行きます、ね、そうです。イエス様がもう一度父の身元に行くと、もうはっきりと、ね、分かるんです。弟子たちはこの時イエス様から口づてで、言葉で、耳で聞きましたけれども、それではまだまだ、ね、十分じゃなかったんです。彼らはまだ、ね、分からなかったから、だから、その後イエス様のことなんか知らない、ね、でそれから、ね、イエス様が復活した後も、ね、まだ聖霊が与えられて、まあ、見えに見える形で、ね、来てなかったから、ね、まあ、息は吹きかけられたんですけど、しかしまだ力ある形では現れていなかったから、ペテロはまた世の中の寮に戻ってしまいましたね。けれどもイエス様は根気よく、ね、ペテロを、取り扱われました。そしてイエス様が言われた通りの、ね、ことをそれを聞いて待ち望んで、でそれで非常な喜びをいただいて、そしてペンテコステを迎えたんです。聖霊が与えられたんです、ね、聖霊降誕を、ね、それを体験しました。ですから、ね、私たちも本当にイエス様に言われたこと、それを本当に聞いたらその通りに、ね、信じて、もし分からなければ分かるまで思い巡らすんです、ね、しっかりと、それをハムハムしてテフィリンして、行くならばやがて、ね、光が照らす時が来るんです。その光が照らした時に喜びが湧き起こってくるんです。ああ分かった、ああイエス様ありがとう、ね、そして不安だったところに平安が、ね、入ってくるようになるんです。イエス様は、ね、言います。31節以降で、イエスは彼らに答えられた。あなた方は今信じているのですか？見なさい、あなた方が散らされてそれぞれ自分の家に帰り、私を一人残す時は来ます。いや、すでに来ています。しかし私は一人ではありません。父が私と一緒におられるからです。アメン。もうこの時すでに、散らされてそれぞれ自分の、ところに帰ってイエスも一人残す時は、ね、来ていますとイエスさんおっしゃいました。それで自分の家って書いてあるんですけど、これ家というよりも、自分の場所、自分の、ね、所属、自分自身のもの、という意味です。イデオスというギリシャ語です。イデオス、これ自分自身の、ね、英語で言うとこのオウン、ね、セルフ、ね、まあ、そういう意味ですね。それで自分自身に帰る、ね、そしてイエス様を一人残す。ですから、ね、弟子たちそれまで3年半イエス様と、ね、一緒にいて、イエス様に属するもの、イエス様自身のものという立場ではあったんですけど、しかし、やがて、ね、その晩イエス様を一人残して、ね、自分自身に帰ってしまう時があります、ね。私たちも時には、ね、イエス様を一人残して自分自身に帰ってしまう、巣に戻って、ね、なんか以前の巣に戻ってしまう、ね、そういう、ことがままあるかもしれませんけれども、ね、それでもイエス様から離れてもまた再びイエス様に戻る、ね、とするならば、 聖霊降誕を味わうことができます。この時の十二弟子の中で一人だけ戻らなかった人がおりますね。イスカリオテユダ、結局自分の巣に戻って、自分の生来の巣ですね、それに戻ってしまって、そしてイエスも残したままユダは自殺してしまいました。けれども他の11弟子はイエス様に戻りました。あ、イエス様のことを知らないと言ってしまった、恥ずかしい、イエス様ごめんなさい、許してください、イエス様に戻りました。そしたら聖霊が与えられましたね。私たちはですから、自分の以前の巣に戻っても、それでもイエス様を信じる本来の巣に戻るということをしていくならば、やがてこの聖霊降誕を、味わうことができるんです。イエス様は、言います。33節で、私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては困難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。アーメン。イエス様は平安を残すと言いました。その平安、それは世の何者も奪うことのない平安ですね。この平安が来るときに、私たちは世の中のものが何をしても、何をしても何をしても、それをでも決して奪われない平安があります。14章27節でも平安について言ってますね。14章の27節では、私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは、世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません、恐れてはなりません。アメン。世が与えるものとは全く違う平安。世の中においては、お金があり、権威があり、また、物質がありますけど、しかしそれらが豊かにあるのにはるかに勝る平安、それがキリストの平安です。たとえそれらのものがないとしても、しかしイエス様を持っているならば、全てを持っている、そのような、決して廃れることのない平安、これを私はあなた方に与える、私がこれらの言葉、御言葉を話したのは、あなた方がその平安を持つためですよ、皆さん平安が欲しいでしょうか。ならば御言葉を持つべきです。御言葉を聞いて、それを思い巡らして、それを反芻して、それをその余韻を味わって居続けるべき。するならば世にはるかに勝る平安が与えられます。あなた方は世にあっては困難があります。イエス様おっしゃいました。けれどもイエス様はすでに世に勝ったのです。私たちも勝つ勝利者になることができるんです。何によって？信仰によってですね。冒頭で宣言したのが、第一ヨハネの手紙の4章、のところですけれども、4章の4節と5節、4節か6節を見ていきたいと思います。第一ヨハネ、 First John Chapter 4 From Verse 4 to 6、第一ヨハネの4章の4節から。子供たちよ、あなた方は神から出たものです。そして彼らに勝ったのです。あなた方のうちにおられる方が、この世のうちにいるあのものよりも力があるからです。彼らはこの世のものです。ですからこの世の言葉を語り、この世もまた彼らの言うことに耳を傾けます。私たちは神から出たものです。神を知っている者は私たちの言うことに耳を傾け、神から出ていない者は私たちの言うことに耳を貸しません。私たちはこれで真理の霊と偽りの霊とを見分けます。アメン。ですからイエス様を信じる私たちが語る言葉、それを、耳を傾けないもの、それは、世に属するもの、また、 これによって真理の霊と偽りの霊を見分けることができます、ね。この世に属するものは、私たちのこの神の国の言葉、御言葉に関すること、またイエス様に関すること、これを、神に属するものは、それは分かります。知ります。それを聞いて、信仰が奮い立って喜びにあふれます。けれども、世の人はそれが分からないんですね。さっぱり理解ができない。教会に来ることは来ても、そして礼拝堂に座って、ね、御言葉を聞いても、その直後、ね、全くもってその御言葉はなかったかのような振る舞いをするんですね。それは、ね、この世にの心遣いによって塞がれているからです。あるいはこの世に属しているからです。世に属しているものは御言葉を聞きません。理解できません。それによって真理の霊と偽りの霊を見分けますと6節に書いてありますね。ですから、ね、この礼拝堂にいて御言葉を聞いて、けれどもそれが、ね、さっぱり理解できない、わからない、あるいは平気でイエス様に対して失礼な立ち振る舞いをする、これ偽りの霊に取り憑かれている証拠です、ね、偽りの霊に悪霊に仕えているものは、ね、御言葉を聞いても悟らず、分からず、理解せず、喜びもない、ね、つまんないな、ね、早く終わんないかな、早く終わってカレーが食べたいや、ね、そういう風になるんですね。偽りの霊に仕えています。ですから本当にそういう人は、ね、それが取り除かれて本当に真理の霊に取り憑かれるように、ね、まあ、取り憑かれるという言い方はちょっと変ですね。御霊に満たされるように祈り求めるべきです、ね。でこのビクトリーが、ね、この4章4節にありますね。子供たちよ、あなた方は神から出たものです。そして彼らに勝ったのです。あなた方のうちにおられる方がこの世のうちにいるあのものよりも力があるからです。アメン。イエス様はすでに世に勝ったんです。勝ったからこのイエス様に属する者も世に打ち勝つんです。世がいかにですね、何か仕掛けてくるにしても、しかし私たちは圧倒的勝利者側に入ってるんです。たとえ彼らが、ね、私たちのこの肉体を、ね、滅ぼすようなことがあったとしても、しかし、ね、圧倒的な勝利者の側にいるんです。ステパノはどうだったでしょうか。ステパノは、ね、あの世に属する者たちに囲まれて石を投げられて、ね、殺されましたけれども、しかし彼らこのステパノの心の内の平安は誰も奪うことはできませんでした。あんな見つかりのような表情で、ね、を保っていることができたのは、それは彼が、ね、聖霊に満たされていたからですね。聖霊に満たされているならば、ね、決して異常のものが誰も奪うことのできない平安、むしろ、ね、ステパノはそんな、ね、彼に向かって石を投げつけている殺意の、もう本当に、怒りで狂っている群衆のために取りなしに乗って、死を彼らにこの罪をなしつけないでください、見つかりのような表情でもてなしながら、ね、眠りについた、ね、もう勝利者は誰だか、ね、ステパノに石を投げて殺した側ではなく、もう本当にステパノの側が圧倒的勝利者です ね。私たちも聖霊に満たされるならば、助け主が来るならば、ね、そのようになることができるんです。どうか皆さんも今この、ね、ペンテコステを待ち望むこの時期、本当に死を待ち望む心、ね、それを本当に望む心で待ち望みましょう。あの十二弟子に起きたことが自分にもできるんだ。イエス様がしたその御業、癒しが、ね、また悪霊追い出しが、また奇跡や印が、死人を蘇らせることさえ、私たちも聖霊が、助け主が来るならばできるんだ。そのことをじっくりと思い巡らしながら、また反芻しながら、余韻を楽しみながら待ち望む皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。ハレルヤ。愛する様、あなたがこの聖書に書かれてある時代に成したこと、これ私たちもできることであることを信じて感謝いたします。助け主聖霊が来るならばできます。弟子たちはそのことをはっきりとシンプルに信じて、そして非常な喜びを抱いて、いつも宮にいて神を褒めたたえていました。私たちもできることを感謝いたします。主よ、どうかそのあなたにあることの喜びをください。決して捨てられることのない、また奪い去られることのない喜びで満たされて、あなたを待ち望み、そして聖霊を受ける 我らともどもでありますように、どうかこの天聖一堂、またインターネットを通して養いを受けている一人一人が、その喜びに預かり、そして聖霊を受けて、そして主を大胆なキリストの働き人となっていく、この一群の群れたちでありますように。イエス様、どうかあなたが一人一人をよろしくお願いいたします。一人一人に聖霊を与えてください。そして力強い証人とならせてください。そして全世界に出てき、あなたの福音を伝え、世の光として、地の塩として豊かに用いられていく一人一人でありますように。主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。昔も今もこれからの地も決して変わることのない主イエス様ご自身が、今日も御言葉を通して私たち一人一人に語ってくださったことを感謝いたします。喜びなさい、もう一度言います、喜びなさいと、私たち一人一人神のしもべに喜ぶことを主は命じてくださり、そして喜ぶ民としてイエス様を信じる一人一人として、今日も豊かに主ご自身が私たちを導いてくださっていることを感謝いたします。聖霊によって一切この世が分かることのないあらゆる謎一つ一つを聖霊によってはっきりと私たち一人一人にイエス様を信じるために表明してくださる、この幸いを今朝知ることができました。はっきりと自由に大胆に主イエス様が開示してくださる、この素晴らしい御言葉を私たちはますます知ることができますように、味わうことができますように、主が助けてくださることを感謝いたします。友となる主イエス様が私たちと友となってくださると、イエス様が命じられたことを守り行うならば、主イエス様が私たちと共になってくださると、主は本当にこの素晴らしい幸いを語ってくださっていること、教えてくださっていることを感謝いたします。後にキリストの花嫁として整えられる、その一つ一つのステップを、その霊的レベルをイエス様にあって一歩また一歩と私たちは磨きをかけていくことができますように、一つ一つイエス様が語ってくださった一つ一つを守り行うことによって、命じられた戒めを守り行うことによって、私たちのその霊的なレベルが、そしてキリストの花嫁としてのその整えがイエス様にあって進まれていく、その幸いを私たち一人一人体験することができますように、主が助けてくださることを感謝いたします。ますます求めることができますように、求めて与えられることができますように、そして叩いて開かれ、探して見つけ、そしてイエス様のその高さ、広さ、長さ、深さをますます深くを知る、そのためにこそ求める思いを与え、またイエス様を知りたいと願うその思いを私たちのうちに芽生えることができますように、主が祝福してくださっていることを感謝いたします。イエス様にあって私たちはその信仰の結果によって、見てはいないイエス様を私たちは言葉に尽くすことができない、喜びのうちに喜び踊ることができる、この幸いを心から感謝いたします。今日もイエス様ご自身を喜び、そしてイエス様を知ることができる、その幸いを期待し、今日も聖霊様によって、聖霊様が来てくださいと、御霊によって私たちがイエス様を悟ることができ、そして心開かれてよくわかることができますように、主が助けてくださることを感謝いたします。はっきりと御言葉を宣言することができますように、私たちの耳もまた脳も私たちの思い心もはっきりとイエス様を聞くことができるように、はっきりとした大きな声で、そしてかつてそのエチオピアの宦官が馬車に乗って礼拝にのその礼拝堂に入ることはできないと知りつつも、馬車に乗って礼拝のその主の宮へと向かった、そのところにあってイザヤ書を大きな声で、本当に馬車が走っているその音にも負けることなく大きな声ではっきりと御言葉を宣言していました。そしてピリポが使わされ、イエス様を知ることができた、その幸いを私たちは御言葉を通して知ることができます。今私たちもはっきりと御言葉を宣言し、信仰を持って宣言し、そしてそのハムハムしたテフィリンしたその御言葉に豊かに聖霊によって光照らされる、その日が来ますようにと期待を込めてイエス様を宣言することができますように、主が助けてくださることを感謝いたします。光照らされ、 大いなる喜び、世が与えるのとは違う、その素晴らしい平安、一つ一つを我がものとすることができますように、イエス様どうかよろしくお願いいたします。圧倒的な勝利者としてくださいました。イエス様が十字架上において勝利を取ってくださった、死に対して勝利を取り、そして罪に対してイエス様が勝利を取ってくださった、その勝利に預かる、イエス様組として、勝利組として、今日も一人一人が豊かに定められていることを覚え、心から感謝いたします。イエス様を待ち望み、大いなる喜びを得る者、そして、御言葉をよく思い巡らし、余韻を味わい、こうなるんだ、イエス様がなさったことを、聖霊が来るならば、私たちもできるんだと、その期待を込めて、喜びを込めて、私たちが今日も、イエス様を豊かに味わい、この口に豊かに昇らせ、そして思い心は喜びで満ち満ちた、そのような神のしもべ、いついつまでも楽しみ喜ぶ、神のしもべとして、主の皆をあがめることができますように、イエス様どうかよろしくお願いいたします。今朝、豊かに語ってくださった、イエス様の希望を、イエス様への、その素晴らしいイエス様にある喜びを、私たちは今日も味わい知りつつ歩むことができる、この幸いを心から感謝して、私たちの愛する主、イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。